くの人たちは、さまざまな理由で、イエス様のもとにやってきます。ある人たちは、自分が病気で、それを癒されることを願ってイエス様のもとに来るかもしれません。またある人たちは、死を恐れて、そこからの解放を願って、イエス様のもとに来ることがあるかもしれません。ただ多くの人たちは、安心を、また、愛されているという、その、感覚を得たいと願って、イエス様のもとにやってくることがあるかもしれません。また別の人たちは、安らぎを求めて、イエス様のもとにやってくることがあるかもしれません。これらの理由の一つ一つ、それ自体が決して何か悪い、間違ったものであるということはできないかもしれませんが、けれども、もし皆さんが、これらだけのために、イエス様のもとにやってくるとするならば、イエス様は皆さんのことを拒まれます。ちょうどイエス様が金持ちの青年を追い返したように、イエス様は私たちも受け入れることをなさらないんです。この場で皆さんと前回御言葉を見たときに、私たちはこの金持ちの青年、若い金持ちの役人に関する記事を学びました。覚えておられるでしょうか？この青年は最高の質問を持ってイエス様のもとにやってこられました。彼は正しい人物のところに見た限りでは正しい態度でやってきました。彼は命の源である主のもとにどうやったら永遠の命を得ることができますかという質問を携えてやってきたわけです。彼は自分自身が立法を完全に守っていた、彼はそのように考えていたわけですが、そう思っていたにもかかわらず、そう確信していたにもかかわらず、永遠の命を持っていないということを正しく認識していました。それゆえに、この永遠の命が欲しくてたまらなかったために、彼は、恥も外聞もなく、多くの人たちがいる目の前で、イエス様のもとに走ってやってきて、そしてイエス様のもとにひざまずいて、この命をどうやったら得ることができるのか教えてくださいと、そう尋ね求めたわけです。彼は、このイエス様が神様との特別な関係にあるということをよく理解していました。だから彼はイエス様に対して尊い方、良い方、そのように呼びかけたわけです。良い先生。この姿を見る限り、彼はイエス様が死なさいということ、永遠の命を得るためにはこれをしないといけないとそう言われることを何でも喜んで、はい、わかりましたと言って、従うかのように見えたわけです。こんな聖書の中でも最も救いに近いと考えられるような求道者、その人物に対してイエス様は非常に不思議な、いや、ある意味非常に厳しく残酷な対応をされました。簡単に言うならばイエス様は彼を追い返したわけです。こんな熱心な求道者が目の前に現れたことを喜ぶ代わりに、イエス様はこの青年に対して非常に冷たい応答をされました。覚えてます？イエス様は彼が使った言葉を、その詳細を持って彼を責めたんです。どうして私を良いなんて呼ぶんですか？あなたは本当にそのことが分かってました？それはどういう意味であなたを使っているのか分かってるんですか？そういっただけでなく、イエス様は彼に対して、彼がすでに知っ っている当然のことをあえてお話しになられたのです。今しめを守りなさい。永遠の命が欲しいんだったら律法を守りなさい。彼はそんなこと分かってたんです。彼はそれをやっていたと自分で思っていて、それでも永遠の命が手に入っていないから、それを実感していないから彼はイエス様のもとにわざわざ出てきたわけじゃないですか。なのにイエス様は、その当然なことを彼に要求したわけです。このイエス様の応答は、この青年自身がもたらした破滅的な告白へとつながっていきました。彼は、私は幼い時から律法を守り続けていますと、そう告白したわけですが、けれども、先ほど言ったように、彼は自分が永遠の命を持っていないということをよく知っていたわけです。そしてその、私は幼い時から守っていたんですという告白は、彼自身が実は律法を正しく守れていなかったということを何よりも言い表すことでした。なぜならば、律法を完全に守ることがあるならば、確かに永遠の命はその人のものだからです。けれども、どうやったら永遠の命を手に入れることができますかという質問が表すように、彼は律法を守っていると思い込んでいたかもしれないけれども、律法を守っていると思い込みながらも永遠の命がないというその事実によって、実は、彼は罪人であるんだということを告白していたわけです。イエス様は、誰も自分の力によって律法を完全に守ることができないということを彼に表そうとしていました。そして彼が、そのイエス様の責めに対して、それでも私は守っているんだと言ったときに、イエス様は彼に対して一つの要求をされたわけです。非常に厳しい要求でした。彼が律法を誤解しているに、いることを分かったイエスは、それを知っていたイエスは、あえてこのような非常に厳しい要求をすることによって彼の問題点を正しく指摘したわけです。この厳しい要求には二つの側面がありました。一つは、すべてを捨てなさいというものでした。すべてを捨て。もう一つは、主に服従するというものでした。すべてを捨て。私に従ってきなさい。この青年は自分自身の持っているありとあらゆるものを捨てる必要がありました。いや、自分自身を捨て去る必要がありました。そして、完全にイエス・キリストの主権のもとにひざまずき、イエス・キリストに服従しなければいけないとイエスもおっしゃったわけです。時に人々は、この要求が、この青年だけになされた特別な要求のように捉えることがありますが、実はそうでないことも私たち前回見ました。イエス様は、その働きの初めから、ずーっと一貫してこのことを人々に要求しておられたわけです。救いに至るために、あなたに必要なのは、自分を捨て、私に服従することだった。だからイエス様は、ルカの福音書で、こんなことをおっしゃいます。ルカの福音書の14章、26節と27節にはこう書いています。私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないで私の弟子になることはできません。33節のところでイエス様はそう加えます。イエス様はずーっと言ってこられたんです。このメッセージを。この要求をずーっとされてきたんです。自分を捨て、私に従ってきなさい。残念なことに、この言葉を聞いたこの青年は、悲しみに打ちしがられました。聖書が教えるのは、その理由は彼が、多くの財産を持っていたからというものでした。 ここに私たちは悲しい現実を見たわけです。福音書の著者たちは、ここで、この青年が持っていた苦しみを一つの言葉で表していました。そこで使われているその苦しみの思いというのは、イエス様がゲッセマネの園で、この杯を取り除いてくださいと主に祈った時に持っていた、その苦しみと同じ苦しみでした。彼は永遠の命が欲しくてしょうがなかったんです。そして、イエス様のもとに彼は正しくやってきたはずなのに、彼はそれを得ずに帰っていったんです。悲しみながら。私にはそれはできないと言った。けれども、そうやって、悲しんで去っていった彼の選択というのは、彼がイエス様のことを選ぶことができなかったからではなく、彼自身の選択であったことを私たちは見たわけです。でも、どうしてイエス様は、こんな聖書の中でも最も熱心な求道者と言って過言ではないこの青年を悲しませて帰ってしまったんでしょう。どうしてイエス様はこの青年を温かく迎え入れてあげず、彼が願っているものを与えることをせず、彼が熱心で献身的なその態度を持ってイエス様に従っていくというその日まで、主の身元で優しく受け入れて待ってあげることをしなかったんでしょう。だって彼は求道者だったんじゃありません？熱心に求めてたじゃないですか。どうやったら救われるんですか？まさにこのことは、弟子たちが持っていた疑問だったでしょう。イエス様とこの青年のやりとりを見ていた弟子たちは、その横に立って、どうしてイエス様は、こんな応答をするんだろうって、そんな風に疑問に感じていたのかもしれません。そこには混乱があったかもしれません。それを見て取ったイエス様は、この弟子たちに対して彼らが学ぶ必要があった、最も学ばなければいけなかった大切なレッスンをこれからしていきます。それゆえに私たちはこの箇所を今日皆さんと一緒に見ていきたいんです。主はここでのやりとりについて、この青年とのやりとりについて説明をしていきます。その説明の中で、イエス様はなぜ主がこの青年を受け入れなかったのか。いや、正確に言うならば、この青年がなぜ主を受け入れなかったのか。そして、人は、では一体どうやって救われるのかということについて、説明してくれます。解説してくれます。この箇所から私たちは、はっきりと、救いという意味が一体何なのかを知ることができます。そして、この若い金持ちの役人がした質問の答えを明確に知ることができるんです。どうしたら永遠の命を手に入れることができるのか。それに皆さんと一緒にこの重要な箇所を今日は見ていきたいと思います。この箇所は救われていない皆さん、イエス様をまだ救い主と信じていない皆さん、皆さんにとって何よりも重要なメッセージです。なぜならば皆さんが永遠の命を得るために皆さんはこのことを確かに知らないといけない。またひょっとするとそれ以上に自分で救われていると思っていながら、その真実性に確信を持てない人がいらっしゃるならば、皆さんにとってこのメッセージは何よりも大切なメッセージです。イエス様はその真実性を分からせてくれました。 救われている皆さん、皆さんにとってこれは重要なメッセージです。なぜならば皆さんは福音を人々に伝えていくにあたって、弟子たちがこれを知らなければいけなかったのと同じように、皆さんもこれを知らないといけないからです。三つの福音書がこの記事を記していました。今日は皆さんと一緒にマルコの福音書を中心にこの箇所を見ていきたいと思います。最初に聖書の箇所をお読みします。マルコの福音書10章、マルコの福音書の10章の17節から31節までをお読みいたします。17から31。イエス様はこんな風に言って始められました。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いと言うのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽装を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからです。イエスは見回して、弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるんだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるんです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また救いのために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では、永遠の命を受けます。しかし、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。今日皆さんと一緒に見ていくのは、27節までです。そこでイエス様は、私たちに対して、神様しか理解することがない、神様しかわからなかった、その内臓というのを私たちに教えてくれます。ここから私たちは、救いが一体どんなものなのか、なぜこの青年は去っていたのか、その本質というのを、真理というのを見ていきます。非常に興味深いことは、私たちがこの記事を共感福音書、マタイ、マルコ、ルカ、それぞれを比べて見ていくときに、いくつかの一つの福音書ではわからない部分を見ることができるということです。マルコの10章に記されていることは、マタイの19章の16節以降、そしてルカの福音書の18章の18節以降に同じように記されています。できれば皆さんの指をそれらの箇所に挟んでいただいて、一緒にそれらを合わせながら見ていくことができればと思いますが、まず最初に我々が気づくことというのは、ポイントに入る前に気づくことというのはこういうことです。ルカはこう言うんです。イエスは彼を見てこう言われたって。イエスは彼を見てこう言われたって。つまりイエス様は立ち去っていく青年のことを眺めながら、この言葉を発せられたんです。同時に、マタイとマルコはここで、イエスは弟子たちに言われたと言うし、マルコは見回して弟子たちに言われたと言っています。つまり、こんなことが起こったのではないかと、想像することができるんです。イエス様の言葉を聞いたこの青年は、悲しみのうちに、肩を落としてイエス様の前から立ち去っていきました。 どんなことを弟子たちがこの会話から受け取ったのかを、イエス様は彼らを見回して確認し、そして重い足取りで悲しみに沈んで帰っていくこの青年に目を留めながら、イエス様は語られたんです。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。はっきりわかることは、ここでイエス様が弟子たちに言っていることというのは、この青年が立ち立ってすぐに起こったことだということです。だってまだ彼の姿見えてたから。そしてイエス様はこの機会を通じて、弟子たちが最も知らなければいけなかった非常に大切なメッセージを、救いに関する大切な言葉を教えていくわけです。では皆さんと一緒にイエス様の説明を聞いてみましょう。一番最初にポイントを挙げることというのは、私たちが見るこの主の解説です。主がなす解説。イエス様は、ここで、はっきりと救いの難しさということについて話をしています。そしてこの救いの難しさというものを明確に人々に分からせるために、非常に分かりやすい一つの例を挙げて、このポイントというのを、これ以上なく、はっきりと弟子たちに教えているわけです。イエス様はこの言葉を、マタイの福音書によると、誠にあなた方につけますと言って始めます。この表現というのは、イエス様が非常に重要な話をするときによく使われた言葉です。大切なことを言うからよく聞きなさいよと言っているわけです。そしてイエス様は、そこで弟子たちが絶対に分かっていないといけないそのメッセージを語られたわけです。その説明をされたんです。イエス様は言いました。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことなのかと。確かにここでイエス様は、金持ちが、裕福な者が神の国に入るということが難しいという話をしています。けれども、私たちがはっきりと誤解せずに理解しないといけないことというのは、問題は彼らの財産にあるということではないということです。です。彼らが神の国に入るのが難しい理由というのは、彼らがお金持ちだからではないんです。で、このことはもう少し後でゆっくり説明しますが、そのことをよく覚えておいてください。イエス様は、金持ちが絶対に天の御国に入れないんだと言ってるんではありません。ただ、この青年のようにお金をたくさん持っている、財産を持っている裕福なものというのは、神の国に入ることが困難であるという話をここでされているわけです。マルコはさらに、イエス様が続けて彼らに対して語っている言葉を記しています。マルコの福音書の10章の25節を見ると、この言葉を聞いた弟子たちはイエスの言葉に驚いたというふうに記されています。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちが神の国に入るのが難しい。金持ちは神の国に入ることが難しいと言われたときに非常に驚いたその理由というのは、彼らが、金持ちというのは神様からの祝福をたくさん受けていた人たちだという理解を持っていたからでした。だから彼らは祝福されたんです。だから彼らは財産が多かったんです。何をしても神様が祝してくださるから、必然的に財が増えていって裕福になるんです。それが当時の人たちの一般的な考え方です。彼らもそのように思っていたがゆえに、イエス様が金持ちが神の国に入ることは難しいって言ったら彼は驚いたんです。当然ですよね。驚きます。そう考えたら。それに対してイエス様はさらに加えてましたよね、言葉を。なんて言ってました？イエス様が言うのは、子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。皆さん、ここで気づかないといけないことがあるんです。誰が入るのが難しいって言ってます、イエス様。特定の人物の名前書いてます？特定のグループの人たちが記されてます？記されてないんです。確かに最初は、いいです？金持ちの青年が去っていくのを見て、イエス様は 金持ちが入るのは難しいですよと言いました。でも弟子たちに対してイエス様はその後、人間全体を指して言うんです。天の御国に、神の国に入ることは難しい。ね、皆さん、お金が問題じゃないじゃないですか。金持ちであっても、貧しい人であっても、誰であっても人間が神の国に入ることは難しいんです。イエス様が言っていることというのは、特定の人物の話はありません。確かに金持ちはより難しい、その話をしています。けれども、イエス様が言いたいのは、人が神の国に入るのが困難であるという話なんです。皆さんどう思います？天国に行くことって難しいことだと思います？救われることって難しいことだと思います？皆さん。近年、キリスト教会では、救いは簡単だと言います。信じるだけでいいんです。そのままで、あなたのことを受け入れてくださいます。そうしたら天国に行けます。そんな約束がたくさんされています。イエス様そんなこと言うと思います？イエス様は全く反対を言うんです。イエス様言うのは、天国に入るのは難しいです。で、もしここで我々がイエス様に具体的に、じゃあどれぐらい難しいんですかってイエス様に聞いたら、イエス様は何て答えると思います？そのことが次の節でイエス様が教えてくれるんです。見てください。イエス様はこんな例を持って我々にこのこと、この難しさを明確に示してくださっているんです。こんなふうに言います。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。皆さん聞いたことありますね、この話。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これも、実はこれ最初に語られたのは15世紀ぐらいだと言われますが、我々がよく聞くこの箇所に対する説明というのは、皆さんちょっと聞いたことあります。こういうものです。エルサレムには、その壁に、実は、針の穴と呼ばれる門があります。聞いたことあります？皆さん。この門の話。非常に小さな門なんです。それゆえに、ラクダに乗って商品をたくさん持ってやってきた商人たちは、このラクダが門を通ってエルサレムの町に入っていくにあたって、自分もラクダから降りないといけないし、持っている荷物も全部ラクダから積み下ろして、ラクダはひざまずいて、この狭い小さな門をようやくかろうじて通っていくことができる。この門の話をイエス様はしてるんですよという話をします。どれぐらいの方が聞いたことあるのかわからないですけども、私はこういった話をよく聞きました。多くの箇所で、多くのところで、多くの教会でこのような説明がされています。確かに、メッセージをする側にとっては、これほど都合のいい、こういった言葉は悪いですが、使いやすい話はありません。思いません？イエス様のもとにやってくるならば、天の御国に入るならば、あなたは自分自身しっかりと降りて、ありとあらゆるものを身を下ろして、イエス様のその神であることを認めて、ひざまずいて、神の御国に入らないといけません。そうじゃないと入ることができないんですよ。これいいですね。そうだったら、ひょっとしたらそれほど多くの問題ないのかもしれません。でも、ニュース、よく覚えててくださいね。歴史上今まで一度も、このようなメッセージがまるで真理であるかのように伝えられながら、今まで一度も、このような門が存在することは発見されていません。城壁にこのような門があったという記録は一切ありません。また同時に、このような、そんな無理をしないと入ることができないような門を設計した人に対する文句の一文も一切見つかっていません。なんでそんな門から入るんですか？ほんの数十分歩けばもっと大きな門から入れるじゃないですか。そして一体イエス様何言っておられるんでしょう？皆さん想像できます？ ラクダが針の穴を通る。どうですか？我々真っ先にそんな馬鹿げたことはありえません。思いません？馬鹿げたことないね、そんな。この当時、このパレスチナにおいて最も大きな動物として一般的に理解されていたものは何だと思います？ラクダです。その大きな動物であるラクダが普通の針の穴を通ることは可能だと思います？不可能だと思います？答えは明らかですね。実際にメソポタミア地方に行くとラクダが象に置き換わって同じようなこういった筋原が存在します。そういった記録が残っています。つまりイエス様が言っていることというのは、もし我々がイエス様に直接、イエス様じゃあどれぐらい困難なんですか、金持ちが、いや人間が神の御国に入るのはどれぐらい困難なんですかと言ったら、イエス様ははっきりとそれは不可能です。それがこの話のポイントなんです。不可能なんです。イエス様はここで強調していることというのは、絶対に人が神の国に入ることはありえない。人が自分自身で自分の力で神の御国に入ることを見ることができるんだったら、その前に私はラクダが針の穴を通るのを見るだろう。そっちの方がよっぽど簡単だった。皆さん覚えてくださいね。確かにここでもイエス様は金持ちという言葉を使っています。財産を持っている者が不可能だという話をでもイエス様するんじゃありません。だとするならば、アブラハムは天の御国にいません。ですよね。ダビデもいません。ヨブも神様の国に入ることはありません。いいです。イエス様が言ってるのは、お金を持ってるとか持ってないとかっていう話ではない。それって何なんでしょう。それは、我々人間が持っている、こういった世の宝や富、聞いては自分自身に対する依存です。依存。この金持ちの青年は、天の宝を選ぶか、この世の宝を選ぶかという選択を迫られたときに、この世の宝を選びました。彼は全てを捨ててイエス・キリストに従っていく決心ができなかったんです。それをしなかったんです。彼は永遠の命が欲しいと願っていたにもかかわらず、それを得るために主の前にひざまずき、すべてを捨てて主に従うことを選択したくなかったんです。どうにかして彼は永遠の命を得たいと考えました。でも人間は自分自身の条件で、自分自身の力で、自分自身の思い込みで天の御国に入ることはできない。多くの人たちはこの当時、良い行いを積むことによって天の御国に入ることができると考えていました。今の世の多くの人たちも同じように考えています。特に施しの捧げ物をするならば、人々は天国へのチケットを買うことができるなんていうふうに彼らは考えていました。けれどもイエス様ははっきりと、誰一人として人間は自分自身で天の御国に入ることはできないんだと教えておられるわけです。なぜだと思います？外面は確かに取り繕うことができるかもしれません。でも問題は私たちの内にある罪なんです。一体どれだけの捧げ物をしたら私たちの罪の問題は解決するんでしょう。一体どれだけの行いを積めば私たちの罪の問題は取り除かれるんでしょう。イエス様言います。人間が天の御国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が 優しい。だって人間には自分自身を変えることができないからです。イエス様の説明を聞いた弟子たち、弟子たちはどんなふうに応答したんでしょう。どんな対応を示したんでしょう。そのことを私たちは次に見てみたいと思います。弟子たちの対応、ここで私たちは二つの反応を見ることができます。二つの反応、それらは非常に密接に関係したものですが、それに一つと言っても過言ではないんですけれども、でもあえてここでは二つ分けて皆さんと一緒に見てみたいと思います。マルコの福音書を見るとこんなふうに書いてありました。このことを聞いた弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるだろうか。最初の反応、それはマタイとマルコの福音書に記されています。どんな反応だったか。驚嘆です。驚きです。しかも単なる驚きではありません。あまりの驚きのゆえに固まってしまうような驚きです。どうしたらいいのかわからなくなって呆然としてしまう、そのような驚きです。そのことが彼らに起こったわけです。マタイもマルコも二人とも非常に強い動詞を用いています。ここで驚きを表す。しかもここで使われている動詞の形を見るときに、その驚きというのは一瞬だけで終わったものではなく、あまりの驚きのゆえにしばらくその状態が続いていたことを表すような形が使われています。つまり何が起こったか、私こんなことを想像するんです。二人のやりとりを見ていた弟子たちは、イエス様が弟子たちを眺め、ご覧になって、そして、この青年に目を向けて語られた一つ一つの言葉を聞いたときに、そして最後のラクダが針の穴を通るその話を聞いたときに、彼らは驚きのあまり、顎がガクンと下に落ちて、開いた口が塞がらないわけです。驚きな前に。そのまま固まってしまったんです。そのような状態でしばらく身動きも取れないまま、じーっと呆然とイエス様のことを見つめて、そんな状態がしばらくの間あったんです。そして、きっと、お互い顔を見合わせながら、ぼそっと呟くんだね。じゃあ一体、誰が、救われるんですか？わかります？その衝撃が。しかも、マタイもマルコも、この驚くという言葉に、それを説明する言葉を加えています。マタイは大変驚くって言います。大変驚く。ここで使われているこの大変というふうに訳されている言葉は、激しさを表します。激しさ。激しい驚きだったんです。どれくらい激しい驚きなのかというと、これと同じ言葉が、イエス様と弟子たちが2階の席で最後の晩餐を取っていたときに、イエス様が弟子たちに向かって、この中の一人が私を裏切りますって言ったときに、驚いた驚きと同じ驚きなんです。ものすごくびっくりしてるでしょ？ごめんなさい。この驚きというのは、イエス様が十字架にかかった時に、ものすごい天変地異が起きました。ですよね。大きな地震があって様々な不思議なことが起こったその時に、イエス様のことを見ていた百人隊長が、驚いて、この方は本当に神の子だったって言った、その時の驚きと同じ驚きです。同じ表現です。しかもこの言葉は、黙示録の中で、最後の蜂の裁きがこの地上に向けてぶちまけられ、この地上が終わっていくときに、氷が天から降ってくるんです。ものすごい大きな氷が、地球を滅ぼさない。そのときのひどさを表すために使われる言葉。ものすごい衝撃だと思いません？マルコは、ここで、ますます驚いたという。もう、弟子たちはすでに驚いてたんです。そのことをマルコは教えてました。でも、単にその前に驚いてた以上に、どうしようもないぐらい驚いたんです。あまりにも衝撃的だったから。で、なぜこんなに驚いたんですか、彼らは。どうしてイエス様が不可能だって言ったことに対して、 こんなに驚きを持ったんですよ。その理由というのは彼らがどんな理解を持っていたかに基づいています。先ほどから何度かお話しするように、彼らは金持ちというのは神様からの祝福を受けているというふうに考えていました。それゆえに天の御国に入る門があって、そこに列ができているとするならば、裕福な者たちはその最初の方に並んでいると考えたわけです。もし定員があるならば、間違いなく金持ちは入ってますって言ってたんです。これは、新しい教えではありませんでした。古くは、ヨブが、三人の、あまり役に立たなかった友人たちから、助言を受けたときに、彼らの、その助言が、このような考え方に基づいているのを見ることによってもわかります。彼は言ったんです。あなたがこんなに苦しんでるのは、なんでですか？あなたが罪を犯してるからだって。ヨブは一生懸命言ったわけです。私罪なんて犯してませんって。彼はそれでも言い続けたんです。いやいや、こんな不幸が起こるのはあなたが神の前に間違ったことをしてるからだって。なんでそう言うと思います？だって正しかった時には神様の祝福があって、ヨブは豊かだったからです。決して新しい教えじゃありませんでした。ずっとそのことをユダヤ人たちは考えてたんです、一般的に。正しい教えじゃないですよ。でも、彼はそう思ってます。でもそれに加えて、実はこの当時、もうすでに何世紀にもわたって、ある一つの教えというのがされてました。ユダヤ人の、ユダヤ教のラビたちによって。彼らが書いた経典によると、実はこんな言葉が記されているんです。事前的な施しは、あらゆる捧げ物よりも素晴らしく。それによって、それは全体、立法全体に相当すると。事前的な施しは、あらゆる捧げ物よりも素晴らしく、それは立法全体に相当する。そしてそれは、地獄の攻めから私たちを救い出し、人を完全に義なるものとすると。聞きませんか？つまり、彼らは、金持ちは、より多くの施しをすることができるじゃないですか。多くの施しをすれば、その施しというのは、ありとあらゆる生贄よりも素晴らしいもので、そんなにいっぱい施しをすると、間違いなくその人は神様の前に正しいと認められて、地獄に行くことなんて絶対にありませんって言ったんです。つまり、彼らは、自分たちの財産によって天国への切符を買うことができると。それがその当時の一般的な考え方だったんです。それとは全く逆のことを聞いた彼らは、驚く以外に反応することができませんでした。息を飲んで、一体そんなことがどうしてあるんだろうと思い悩みながら、驚いているその姿を私たち容易に想像できます。違うもんですよね。弟子たちはイエス様が言ったその意味をよく理解してたんです。不可能だって言ってたんです。イエス様。でもし、いいです？天の御国に一番近いはずの金持ちが天の御国に入ることが不可能であるとするならば、じゃ後ろの方に並んでる人たちどうだと思います？入れます？イエス様言ってるのはそういうことです。一番天の御国に近い人たちが天の御国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がたやすいならば、後ろの方にいて列の最後尾に並んでる我々はどうなんでしょう？入れるわけないじゃないですか。だから、弟子たちを聞いたんです。そこに2番目の反応がありました。一体どうやったら、それでは誰が救われることがあるんですか。誰が救われるんですか。弟子たちはある意味、イエス様に対して反論していたのかもしれません。もし金持ちが救われないんだったら、誰が入るんですか？そんなことありえないじゃないですか？けれども、イエス様は、すいません、今ちょっと言い過ぎましたとは言わないんですよね。ちょっと表現が強すぎました。言わないんです。イエス様は、 まさにその通りの真理を述べたんです。財産によって天国に入ることができると考えた当時の人たちの思いは粉々に砕かれました。誰一人としてそこに入ることができないとイエス様が宣言されることによって、人々は悲鳴を上げたんです。じゃあ誰も天国に行けないじゃないですか、誰も永遠の命を得られないじゃないですか、誰も救われないじゃないですかって。居心地悪いと思いません？そこにいたら。今、だって弟子たちはイエス様にずっとついてきたわけでしょ？永遠の命が与えられることを信頼して、彼らはイエス様のもとにやってきたわけじゃないですか。なのにイエス様は、誰も救われませんよって言ったんです。ある人たちは、そんな困難な、そんなむごいことをイエス様は言うはずはないって言って、このイエス様が意図することを和らげようとします。そしてここでは救いについての話を実はしてないんだなんてことを言う人たちが実際にいます。救われている人たちがより深い、より高い、より大きな献身を持ってイエス様に従っていくことをイエス様求めているんだって話に変えようとする人たちがいます。でも文脈よく見てください。そんなことは絶対にありません。金持ちの青年は何て言ってイエス様のことにやってきました？どうやったら永遠の命を得ることができるかって気にしたんです。その青年に対してイエス様は、命に入るためにはこうしないといけないという話をしました。ですよね。そして、この話というのは、天の御国、または神の御国に通じる、その箱へ入っていく話であり、弟子たちは明らかにここで救いの話をしているんです。そして、この後29節のところでイエス様は、こうしたら永遠の命を得るという話をしています。この文脈は圧倒的に救いの文脈なんです。永遠の命の話です。イエス様は、その永遠の命を誰一人として得ることができないって言ったんです。弟子たちは言いました。どうやったら誰が救われることができるのかって。この救われるという言葉、それが使われる以上、私たちは何かから救われることを考えないといけません。ですよね。何かから救われるんです。救いやすいために。ここで弟子たちが理解していたことというのは、例えば、私たちの持っている現在の様々な問題から救われることであったりとか、私たちの抱えている悪い状況から自分たちが救われることだったりとか、悪友たちから救われる話だったりとか、または、ひどい夫や妻から解放されることであったりとか、やりたくない仕事、または仕事がなくて困っているそのような状態から救われることであったりとか、自分の抱えている病から救われることであったりとか、それ以外のありとあらゆる自分に関する事柄から救われることではありません。ですよね。何話してます？神の国に入るか、神の国に入らないかという話をしてる。どっからの救いです？永遠の裁きからの救いか、我々自身の抱えている現在の問題からの救いか、どっちです？永遠の裁きからの救いです。ここでの問題は、神の国に入るか、滅びの国に至るか、どちらかという話なんです。で、弟子たちはよくわかってました。だから聞いたんです。一体誰が救われるんですか？もし、聖書の中で最も、熱心な求道者が救われないならば、誰が救われるんでしょう？もし、天の御国に一番近い金持ちや、裕福な者たちが救われないなら、一体誰が救われるんでしょう？弟子たちの応答に対して、反応に対してイエス様は、最後に、まとめの言葉を彼らに投げかけます。ここで説明が終わります。イエス様は27節のところで彼らに答えてこんな風に言います。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。よほど印象的な表情だったんですよね、イエス様が。ここで。だから、その場にいたマタイ、またマルコの福音書の 背後にいたペテロ。二人はこのじっと見ていたイエス様の表情を表すんです。きっと彼らは忘れなかったんです。その時のイエス様の見つめられていたその表情。非常に大切な話です。どうやったら人は救われるんでしょう。誰が救われるんでしょう。非常に恐ろしい言葉がここには記されています。イエス様は断言するんです。今まではっきりと言わなかったかもしれないけど。意味はその通りです。ずっと同じことを言ってきます。でもここでイエス様ははっきりと断言します。何て言います？人にはできないって。不可能です。人間にはそれができない。ちなみに皆さん文章を読む力がおありになります。だから間違いなくここでイエス様が言っているそれが何なのか分かりますよね。それって何です？それは救われることです。皆さん、人には救われることができない。我々は自分自身の力で救いを得ることはできないんです。我々はどんなに一生懸命働いても、どんなに一生懸命奉仕をしても、どんなに一生懸命捧げ物をしても、我々の力で天の御国に入ることはあり得ないんです。皆さんお気づきになりました？イエス様、裕福なものはって言わないじゃないですか。でしょ？金持ちはって言わないじゃないですか。人にはそれはできない。金持ちでなくても、金持ちであっても、どのような人間的な状態の中に置かれていようとも、人間であるならば誰一人として天の御国に自分自身の力で入る者はいないって言ってる。いない。ちょうどラクダが針の穴を通ることが不可能なように、人間が自分自身で神の国に入ることはできない。たとえ自分の持っている持ち物が何であったとしても、この地上での功績がどのようなものであったとしても、すべての人たちは神様の前でどうしようもない、助けようのない、力のないものとして立たなければいけません。人は皆神様の前に裁きを受けるものとして立たないといけない。堕落した性質のゆえに、人間は誰一人として自分自身を神の前で清い神にふさわしいものに変えることはできないんです。パウロはそのことをよく分かってました。だからパウロはローマ人の3章のところで、今お読みしませんけれども、19節と20節のところでそのことを言っています。律法によっては誰一人義と認められることはないって。ないんです。人間は何をしても神様の前に正しいと認められることはないんです。なぜならば、皆、罪を犯してるから。皆さん、これ特別な要求だと思わないでください。神様、一貫してこのことをおっしゃってるんです。皆さん、知ってます？レビ記の19章の2節のところで、レビ記の19章の2節のところで、神様はモーセを通してイスラエルに対してこのような要求をされます。神様言います。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も、何です？聖なるものとならなければならない。ならなければならない。 このことをイエス様はちょっと言葉を変えて、三章の説教の中で、こんなふうにおっしゃいました。覚えてます皆さん。マタイの福音書の5章の48節。だからあなた方は、天の父が完全なように、何でした？完全でありなさい。神様の要求は、完全なんです。神様の要求は神様の清さなんです。それゆえに、どんなことをしてもその基準を下げることはできません。私たちがどれだけ良い行いをたくさん積んだとしても、その基準を神様によって下げてもらうことはできないんです。どれだけ神様に捧げたとしても、神様はそれを我々の功績に加えて我々がその要求を満たすことができるようにするわけではないんです。なぜ人々がイエス・キリストのもとに救いを得るために来ないんでしょう。その理由はまさにここにあります。人間には自分自身を救うことができないんです。自分たちの条件を持って、自分たち自身の考えのゆえに神様のもとにたとえ彼らがやってきたとしても、そこには救いは一切ありません。人間は自分自身の力では決して絶対に全く自分自身を救うことはできないんです。それを聞いたら私たちも言いません？弟子たちと同じように。じゃあ一体誰が救われるんですか？誰が救われるんです？あれ有名な仲介者が言いました。しかしという言葉を神に感謝するって。しかし、その言葉がここに使われています。人にはできないことですが、実はここに希望があったんです。唯一の希望。人が救われる唯一の方法があったんです。ラクダは針の穴を通るんです。どうですか？我々にはできません。でもそれをすることができる方がいらっしゃるんです。神には、それができる。神にはそれができる。つまり、神様の働きなしには人間は誰一人として神の御国に入ることはないんだと言ってるんです。私たちはこのことをよく理解しないといけません。人間ができないことを神様はおできになるんです。特にこの文脈の中にあって、ここで神様が言っていることというのは、イエス様がおっしゃっていることというのは、救いにおいての話です。確かに、ありとあらゆることにおいて神様にはできないことがありませんが、ここで特に問題になっているのは救いの話です。神様は、人は自分で自分のことを救うことができないかもしれないけれども、それをなすことができるんだ。聖書はこのことを私たちにはっきりと教えてくれています。神様の働きがなければ、我々は救われることがないということを明確に教えてくれています。例えば、ヨハネの福音書の1章の11節から13節にはこんな風に書かれています。ヨハネの1章の11から13。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、何です？血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって、生まれたのです。イエス様はニコデモに言いました。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、または上から生まれなければ、神の国を見ることはできません。皆さん覚えてます？ヨハネの福音書の6章の44節。ヨハネの6の44でイエス様はこんなことをおっしゃいました。私を使わせた父が私を引き寄せられない限り、父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私を使わせた父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。神様がしないと来ないんだけど、 パウロはエペソの手紙の2章の8節9節で言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。誰がこの救いを与えてくださったんですか？誰がこの信仰を与えてくださったんですか？神様です。しかもこれは旧約聖書から教えられていることでした。新明記の30章の6節。新明記の30の6にはこんなことが記されています。あなたの神、主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神、主を愛し、それであなたが生きるようにされる。誰が心の包囲を切り取るんですか？誰が切り取ってます？誰が私たちの心を覆っている罪の包囲を、包囲を切り取ってくれるんですか？切り取るのは神様です。神様がその働きをされなければ、我々は決して心を尽くし、思いを尽くし、すべてを尽くして神様を愛することはできないんです。救いには一つの源しかありません。それは神様です。神様だけが皆さんを、そして私を神のもとへと救ってくださる方なんです。私たちの心を清めてくださって、変えてくださって神を愛することができるようにするのは神様だけなんです。誰一人として救いを買い取ることはできません。救いにふさわしい功績を残すことは誰一人としてできないんです。神様だけが救いに至るものをご自身のもとに引き寄せて救いをお与えになるんです。罪人が自分自身を清めることはできません。神の前に清いとされることはできません。それゆえに神様は罪人をあがなう行為をしなければいけなかったんです。されたんです。誰一人として罪人は自分自身を義とすることができません。だから神様はキリストの義を私たちに与えてくださったんです。誰一人として神様を求める者はいない。そう聖書を教えます。神を求める者はいない。だから神様は御子をお与えになって、御子は失われた者たちを探して、救うためにやってこられたんです。誰一人として真理を理解する人はいません。だから神様は聖霊の働きを通して私たちが真理を理解することができるようにしてくださってるんです。誰も神様を信じる者はいないんです。だから神様はこの信仰を私たちに賜物として与えてくださってる。神様の働きがなければそこには救いはありません。ラクダは針の穴を通ることができないんです。でも神は罪人を天の御国に入れることができる方。クリスチャンの皆さん、皆さんは励まされないといけません。なぜならばどれだけ固くなな心を持っている人でも、神様が働くならば、その人は針の穴を通ることができるんです。希望を失う必要はないんです。御言葉を述べ伝えていくときに、神様の働きがあるときに、その人は必ず神のもとにやってくるんです。私たちはその働きを続けないといけません。多くの時、今日クリスチャンたちは、何とかして、ラクダが針の穴を通ることができるようにします。ひょっとすると人々は、ものすごく巨大な針を作って、ものすごく巨大な穴を用意して、そこからラクダを通そうとするかもしれません。でも、そんなことをする必要は一切ないんです。いいです？我々は、 救われたいんですとやってくる人たちに対して、その人たちの必要を満たす努力をする必要は一切ないんです。彼らのために福音を変える必要はないんです。彼らが受け入れやすいように伝える必要もないんです。なんだと思います?だって、神様が心の内に働いている人物は、たとえそれがどれだけ困難な要求であったとしても、どうすると思います?喜んで言うんです。私はそれをやりますって。私は全てを捨てて、あなたに従っていきますって。でも、神様の働きがない人たちは、誰一人として、どんなに優しい条件を出されたとしても、全てを捨てて、主に従っていく決心をしようとはしないんです。皆目の青年は、永遠の命を欲しいと言ってイエス様のもとにやってきました。彼は、それを受け取らずに帰りました。なぜでしょう?それは、その本当の理由は、彼は、主の働きを受けていなかったということです。だから、彼は、自分の所有物を捨てることができなかったんです。だから彼は、自分の罪深さを見ることができなかったんです。だから、彼は全てを捨てることができなかったんです。だから彼は、この世の宝の方が天の宝よりも大事だと言って、だから彼は主の主権に全てを捨てて従うことができなかった。私たちの主は人間が自分自身を救うことができないということをはっきりと私たちに教えてくれています。人間は永遠の命を自分の力で得ることは全くできないんです。人間にとって唯一ある希望というのは、それは、それをなすことができる神様がおられ、その神様が、罪と咎の中に死んでいる私たちを救おうと働いておられるということです。神によって召された者たちは、福音の召しに応答します。それらの者たちだけが、イエス・キリストの主権に喜んで服従しなさいというその召しに、はいと答えます。自分を捨て、自分の十字架を追って、従っていきますと言います。彼らにとって、いかなる要求も大きすぎるものではありません。だって、神様が彼らの心の奉仕を切り取ってくださるからです。それだけが人が救われる方法なんです。それだけが人が神の御国に入る方法なんです。そのことをイエス様は弟子たちに教えたかったんです。もう一つだけ申しますね。この金持ちの青年は切り捨てのもとを去っていたとき、自分がどんな選択をしたのかをよーく分かっていました。分かってませんでした?分かってたんです。だから彼は嘆き悲しみ帰っていったんです。主がこの青年と対峙されたときに、そこで語られた事柄というのはあまりにもはっきりと、彼自身がイエス・キリストよりも自分の所有物を選択するということを明確にこの青年にも示したんです。違います?だって自分で選んだじゃないですか。従ってきなさいって。捨てて、従ってきなさいって言った時に彼は従わないという選択を自分でしたんです。確かに。これこそがまさに私たちが伝道によってしないといけないことです。確かにいいです、皆さん。人間は自分自身の力で救いを得ることはできませんが、神様に召されていないがゆえに救いを受けない人たちも、自分の罪深さと、その罪に基づいて、私は神を選択しないという、その決心を明確に理解して行うことができるんです。わかります? イエス様は彼に言い訳をさせなかったんです。イエス様は金持ちの青年が、いやだってあなたが召してくださらなかったからって言わせなかったんです。我々はこの青年に出会うことがありませんもん。聖書の中にこの青年この後どうなったかわかりません。ひょっとするとこの青年はこの後このイエス様との会話をずーっと頭に思い描きながら生き続けたのかもしれません。ここで彼がなした選択のあまりの大きさに後に気づいて彼は後に悔い改めたことがあったかもしれない。またはその選択をした心の固くなさのゆえに彼もこの数週間後にエルサレムで群衆たちと一緒に十字架につけろって叫んだかもしれません。それはわからない。でも私たちがはっきりわかっていることというのはイエス様が彼をその選択の場所へと誘ったことです。何よりも感謝なことは、イエス様は安っぽい恵みによって、信じてもいないのに救いを確証されることを受けたんではなくて、厳しい要求の中にも真理を明確に知って、その上で、選択をしたというその責任を彼が負っていたことです。私たちが福音の真理を伝えるときに、私たちはこのことをしないといけません。要求を下げないでください。神様が求めていることを変えないでください。そして神様の御業に期待してください。だって人間は救うことができないんです、自分自身は。でも神様はラクダを肺の穴が通ることができるように、肺の穴を通ることができるようにしてください。次回私たちはここで学ぶときに、この後じゃあ救われた人物がどういう人なのかを見ていきます。イエスもそこでも大切なことを私たちに教えてくれました。でもどうぞ皆さん、救われている皆さん、その救いを神様に感謝してください。救われてない皆さん、どうぞ自らの永遠を真剣に考えてみてください。神様はあなたを救おうとされているし、あなたを救うための働きをあなたになそうとしています。愛する主なる神様、あなたが与えてくださっている恵みに大いに感謝します。どうぞあなたが与えてくださっている一つ一つの祝福を私たちが忘れることがないようにしてください。あなたが私たちの心を変えてくださり、私たちの心を覆っている堅くなな罪という奉仕を切り取ってくださり、あなたを愛することができるものに変えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞその働きをあなたが多くの人たちになってくださるように、そのためにあなたが私たちを用いてください。主よ、どうぞもっともっとあなたのことを知り、あなたの恵み深さを理解し、あなたに感謝を捧げて生きることができるように、そのことを心から願ってイエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。